つの間にか、
うん、
2022年も、
うん、
一月で終わるんすね。
ね、もう12月ですよ。
今年はでも、我々役者をやっている側からしたら、うん、まあでもまだ全然予断は許されないんだけどね。
うん、
その、イベントごととかが結構まあ、開催されるようになってきたじゃないですか。まあ、
そうね。
うん。なんで、その類で、その、アーカイブではあるんですけれども、うん、あの、舞台を拝見したりとか、
はいはいはい、
ね、他にもあの、ポッドキャストどの、ね、番組同士で集まってやってるイベントとかがあったりとか、
う
ん、一応アーカイブでね、拝聴させていただいたりとかさせていただいたんですけれども、うん、まあ、そのようなイベントごととか、ね、我々もね、うん、あの、無関係の話ではないですから、
全くです。
はい、お話があればね、ぜひ参加するっていうことがあるかもしれないですし、俺あの、ちなみに、師走のほんと最後、う
ん、はいはい。
大晦日から、
うん、
お正月の間、
また
ちょっと江戸の方に行くことを確定しております。
年越しだ。
はい。
お
年越し、忍びになって現れますので、よかったらね、そちらの方もチェックいただけたらなとは思ったりはするんですけれども、まあ、そのためにというか、
うん、
ワクチンの、4回目接種してきました。
あ、4回目か。うん、うん。
はい。副反応がなかなかちょっとね、またいただきまして。
また今回も。
はい。
あなた強いよね。
そう。で、丸1日お休みをいただいたんで、その時にゲームできたりとか、できないかなと思ったんですけど、
うん、
動けなくなるくらい出るっていう。
さすがにゲームは無理だと。
ゲームはちょっとできなかったので、みたいな感じでちょっとね、いろいろと、
うん、
まあ、ゆっくり休ませてはいただきましたけれども、
うんうん、
もう2日前ぐらいに一応全部全開という形になりましたので、元気にこうやってまたねお話ししていけたらなと思っております、
うん、
ではね、
うん、
過去回で、
はいはい、
我々がやったゲームに対してのね、うん、感想とともに新たなリクエストいただいておりますので、そちらご紹介しましょう。
はい、こちらお名前しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方こんにちは。
はい。
在宅勤務のおともに過去の配信を流していると186号店のアイソムニウムファイルがとても面白そうに思えてきて、うっかり体験版をやってみたらもう謎が気になってしょうがなくなってしまったので購入してスイッチにインストールされました、
うん、
これで日々の睡眠時間がじわじわと削られていくことと思われます、
うん、
ああもう仕事中に寝るしかない中林のお二人はせめてものお礼として、
うん、
同じように展開が気になって読み進めたくなっていくアドベンチャーゲーム、うん、イブバーストエラーをリクエストさせていただきますということでございます。
はい、ということで、はい、柴漬けさん改めやべえやつ、
やべえやつ
一望さん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイソムニウムファイルね、
うん、
なんかね若干ねハッシュタグのツイートではないので、
うん、
あんまり深くは話さないですけど、
ほいほい、
アイソムニウムファイルってさ、
うん、
シナリオを読み進めるだけじゃなくてさ、
うん、
たまにあのクイックタイムイベントって始まるじゃない。
あ、はいはいはいはい。
おじさん指おっつかないよみたいな話をしててそういえば確かに番組内でこれ言及してなかったなとは思ったんですけど、
そうね、そういうシーンもありますわな。
確かに、
うん、
結構な時間連打させられたりしてたなって改めてその時の思って、
ね、連打やらタイミングよくボタン押すやらね、
そうそうそうそうそう、
ありましたな。
あのそれで何回か俺も巻き戻したもん。
あ、そう、
うん、なんちゅうか何回だろうな。特になんか、アクションシーンみたいなのあったじゃん、銃撃する。
うん、
あそこでなんか、結構な回数のさ、
うん、
QTE が始まって、なんかね、うん、あれ全然行かねえんだけど、みたいな。
これはなんだってなるんだ。
そうそうそう、みたいなのは確かにありましたね。
ああ、そっかそっか。
まあでもなんか、こういうアドベンチャーゲームって、
うん、
意図せず巻き戻さざるを得なくなるっていう展開も俺嫌いじゃなかったりするから、
うんうんうん、
なんかあんまり俺、その QT 自体にあんま経験がなかったもんだから、
はい、
あんまりこれといった、なんか、俺なりの切り口みたいなあんま持ってなかったんで、あんま言及しなかったんですけど、
うんうんうん、
まあでもそれを差し引いても、
うん、
なんかあの、やっぱ結末に入った途端のやっぱあの伏線回収劇はやっぱり今、大人だから楽しめるようになったのかなって気がしなくもなかったりはするんだけど。
ああ、それはあるな。あ、
うん。特にあの小説読んでる人とかでミステリー好きだと伏線の回収の仕方とか見ちゃったりするしね。
うんうんうんうん、
まあという意味で言うと、うん、俺はあのものすごく好みなシナリオだなってのも思いましたし、特にあの今回そのお礼というか、まあお見舞いかもしれないけれども、
そうね、
あのリクエストいただいております、はい、イブバーストエラーって、
うん、
これねあのセガサターンで昔出て、
うんうんうん、
若干ちょっとね大人のエロな要素とかもあったりはするんだけど、
うん、
非常にこれもねシナリオの質が高いと、
あ、そうなんだ、
評価がものすごく高い、アドベンチャーゲームでございますね、
うん、
これはね私あのサターン版でプレイしました。
サターンってことは相当前だね。
そうなんですよ、うん、でも後にあのプレイステーション4とかでも一応そのリバイバルなのかリメイクなのかちょっとわかんないけど、
うん、
そういうので発売されたりもして 実際にプレイは可能だったりするんですよね。
なるほどなるほど。
でアドベンチャーゲームってやっぱそのシナリオを読むだけだからゲーム性としてはどっちかというとアクション性とかほとんど持ってないもんだったりするから、
うんうん、
案外皆さんその忌避しちゃってる人とかもいるかもしれないけど、
うんうんうん、
お話を読むっていうことがこんなに楽しいのかっていうのをね、ぜひ理解いただけるような作品だと思いますのでね、よかったらチェックしてみていただけたらなと思います。
い
ということで島津さん改めましてありがとうございました。
ありがとうございます。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の2人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
2022年師走一発目189号店はこちらのソフトをご紹介します。
海原かわせ。
久々にやってまいりましたレトロゲーム会、どんな感じのお話になるのかお楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
結構番組ではね、
うん、
そこそこ発言させてもらってはいますけれども、
うん、おいおい、
私シューティングゲームが好きというね、
ね、
ことをよく、お話ししてると思うんですけれども、うん、このようなリクエストをいただきました。
はい、こちらお名前パンタンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アジーさん、タスさん、おはようございます。
おはようございます。
挑戦的なシューティングゲーム、グランドクロスリノベーションをリクエストします。弾幕を避けるではなく、弾幕をなぎ払うという体験をぜひ味わっていただきたいです。カジーさんのシューター魂に火をつけることができるかってことでございます。
はい、ということで、はい、いつもね、パンダさんありがとうございます。
ございます。
これね、スチームで変えたタイトルなんですけれども、うん、はい、まあ、弾幕集って、まあ、よくね、シューティング会やってる時によく話したりしてると思うんですけれども、うん、画面いっぱいに、被弾したらやられてしまう敵の攻撃がね、
ね、
いっぱい飛んでくるタイプのシューティングっていっぱいあるんですけど、うん、まあ、その間をくぐり抜けていくっていう攻略をするシューティングもあれば、
うん、
この、今回、パンタンさんからいただいているグランドクロスリノベーションっていうのは、
はい、
主人公の時期が、レーザーを撃てるんですよ。
うん、なるほど。
そのレーザーを、なんか任意の方向にどう撃つのかよくわかんないんだけど、
うん、
なんか一方向だけに撃つだけじゃなくて、なんかいろんな角度に撃てるんだよね。
ああ、そうなんだ。
そのレーザーを使って敵が張ってる弾幕をレーザーでバーって投げ払うと、
う
ん、消せる弾が出てくるんだよね。
ああ、全部が全部消せるわけじゃないんだ。
なんだと思うけどね、ちょっとね、実際触ったことがあるゲームではないので何とも言えないですけど、うん、なのでなんかその、いわゆるその、弾幕をくぐり抜けていくっていうよりも、うん、なんか攻めに行けるタイプなんだろうなと思いながら見てました。
なかなか珍しい感じだ、
ね、うん、感じのやつで、うん。で、これ、紹介してもらったタイミングでセールやってて、
はい、
その中のバンドル販売ってあるじゃないですか、スチームで。
うんうんうん、
その何本か入っている中の、みたいな、
うん。
っていうセット販売の中で、なんかね、シューティングセット、27本入りみたいなやつがあって。
27本。
いや、なんかね、その中でサントラとかも入っての27本なんだけど。
ああ、なるほど。
みたいな感じの中にこれ入ってて、
うん、
他にもなんかいろいろいっぱいあんなと思って。で、シューティングってなんかどっちかというと多分こういう新規 IP とかっていうより、
うん、
いわゆるこのインディーゲーとかでやっぱ生まれている作品いっぱいあんだなって思いながら見てました。
ああ、なるほど。
はい、ということで、うん、まあシューティングをね、苦手だと言っているタスさんから見たら、なんじゃそれっていう。
ね、ほんとだよ。
俺のホラーゲームと、うん、多分一緒の体験をしてるんだと思うんだけど。
なぎ払うか。
うん。
へぇ、
まあちょっと気になるなと思って、うんうん。はい、私はなのでちょっとやるやらないちょっと置いといて、
うん、
購入はしました。
お
うん。なので、もし候補に決まったら、もうそのまま私はプレイできますんで。
なるほど。
よかったらね、皆さんもチェックしてみていただけたらなと思います。
はい。
ということで、パンタンさんどうもありがとうございます。 では、うん、今回の本題でございますけれども、はい、海原川瀬ね、
うん、
俺はさっきのオープニングでも話したけど、当時やってたんですよ。
らしいですな。
うんうん、で、タッサンに関しては存在もよう知らんみたいな状態だったじゃない。
名前だけ聞いたことある。
うん、
っていう状態。あと主人公なんか見たことある。
はいはいはいはい、はい。
ぐらい。
という形でね、あの、うん、皆様の思い出がある人もいらっしゃると思いますけれども、うん、このタイトル、実はね、過去リクエスト来てました。
はい。じゃあご紹介いたします。お名前野良吉さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林様、いつもお世話になっております。
はい。
今年も証拠もなく夏がやってまいりました。
ん、
暑いので少しでも涼しげなタイトルをと思い、うん、海原川瀬をリクエストさせていただきます。
うんうん。
タイトルに海と川が入っているので涼しげですよね。ゲーム内容はオーソドックスな横視点の 2D アクションですが、ルアーを使った独特のアクションが楽しい作品です。しかしこの作品の驚く点はこんなんじゃありません。それは、え、海原川瀬って男の子じゃないの？しかも年齢は19歳くらいって、うん、こちらの事実に衝撃を受けております。
なるほど、なるほど。
まあこれね、ちょっと夏前にいただいたリクエストなんです。
そんな中、
うん、
寒いよねってみんなが言い始めてるタイミングに。
12月だぞ。
ほんまやで。
ね、こんなタイミングのご紹介になりまして。
はい。
はい、
大変申し訳ございません。ね、うん、ということでね、いただいておりまして、
はい、
まあ満を持して、うん、今回これで採用されましたという形になったわけですけれども、はい、まあ、実際の所感はね、うん、たっさんだって初体験の海原川瀬ですから、それはこの後ね、
うん、
たくさん話したいとは思うんですけれども、
おいおい、
当時の、
うん、
まあ、俺個人のね、
うん、
感想として、そのルアーを飛ばして、
うん、
先へ進んでいくっていうのは確かに経験はしてるし、
うん、
説明書とかも読まないでやって、なんかこんなゲームなんだ程度に認識できたゲームではあるんですよ。
あ、はいはい。
で、やった結果、そのゲームとしての面白さっていう記憶は正直、
うん、
あんまり記憶にないっていうのが正直なところなんですよ。
あ、そうなんだ。
あんまり長い期間やらなかったっていう。
ああ、
まあ一応エンディングは見てたと思うし、
うん、
なんだけど、その出てくるさ、うん、そのステージの障害物となっている敵がさ、
うん、
いろんな魚だったり貝だったりとかさ、
はいはい、
その海産物系、
うん、
いっぱい出てくるじゃない、
はい、
が、うん、なんかすごく無謀としてる感じって言ったらいいのかな。
ああ、
なんかただ可愛いっていう感じではなくて、
うん、
なんかちょっと肩の力が抜けるような感じのデザインの魚とかがいっぱい出てきて、で、当時気づかなかったけど、
うん、
オタマジャクシからカエルを生み出すやつが出てきたりとかね。
あれ、よく考えたら変な世界だよね。
そうっていうね、なんか、うん、結構なんか遠目から見てて、
うん、
何も思わないっていう人もいれば、
うん、
よくよくちょっと時が経って見返してみると、これ結局どんな世界観なのっていう、
そこだね、
っていう思ったりする世界観でもあったりするんですよね、うん、これに関しては実際調べてみると、
うん、
海原川瀬裏設定みたいなのが結構バーって出てくるんだけど、
お
う
お
う
お
う、まあそういうのもちょっとね、考察としてできるようなタイトルでもあったりします。気になった方はね、そちらちょっと試してみていただけたらなとは思ったりするんですが、
うん、
実際はどのようなゲームなのかは非常にシンプルなゲームではございますけれども、楽しみ方いろいろございます。まずはそちらをお聞きください。
テレビゲームの中林。
1994年12月23日にスーパーファミコンで発売されたラバーリングアクションゲーム海原川瀬。焼き魚を盛り付けに時に心がける、海の魚は腹を手前に、川の魚は背中を手前に盛り付けるようにという意味で、理由は諸説存在すると言われております。その意味と関係あるか否かは制作者のみぞ知るところではありますが、今作では主人公海原川瀬という名前の19歳の女の子を操作し、障害物を抜け先へ進んでいくアクションゲームとなっております。オーソドックスな横視点のステージをゴールとなる扉へ向かうことが目的のシンプルなルールで、誰でも遊べるゲームと言えるでしょう。しかしながら、ラバーリングアクションと題された非常に個性的で奥が深い要素が最大の魅力で、卓越したプレイヤーは道なき道を想像だにしない方法で進めてゆけるスーパープレイを見ても楽しめる作品でもあります。基本の操作方法は移動とジャンプの2つに加え、川瀬さんを軸に周囲8方向へ向けて伸縮自在のゴムロープのようなものにつながれた釣り用のルアーを飛ばすことができます。それは攻撃の要素もありますが、原則ルアーを敵に当てても倒すことはできず、一定時間無力化させるだけにとどまります。本来の用途は別にあり、ステージ内の壁や天井に ルアーの先端を当てるとその場で引っかかり、ボタンを押している間、その場で固定されます。その状態で、ロープを手繰り寄せたり引き伸ばしたりすることで、河瀬さんが多彩な動きをするようになります。例えば、天井に固定し、地面に足がつかない状態であれば、ルアーを支点に振り子を作り、勢いをつけて長い距離をジャンプできたり、足元に固定して安全に下の地面に降りるようにしたりと、用途は様々。練習していくと、振り子の勢いを使って支点より上に登っていったり、ゴムを縮める力を利用して逆方向へダッシュしたりなど可能になり、通常通りのルートとは似ても似つかない、およそ道とは言えないルートに河瀬さんがダイナミックな挙動で進んでいく様を見ることができるようになります。代わりにルアーの操作には相当な練習が必要でもありますが、練習を重ねていき、偶然でもイメージ通りの挙動が成功した時の爽快感は他では味わえない魅力でもあり、今でも根強いファンが挑戦を重ねております。 RTA なども盛んに行われている海原河瀬、現在ではスチームやスイッチで遊べる環境が整い、気軽に挑戦できるタイトルとなっております。
テレビゲームの中林、
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
トロフィーゲッターさん、
私のことですか？
何ちょっと、おい、ちょっと待って、なんでそのびっくりしてんのよ。
はい、いや、私のことですか？
いや、はいはい、実績ゲッターさん。
はいはいはい、何ですかね。
今回の実績いかがでした？
うん、何かね。いや、無理だって。いや、どう考えたって無理だって。
まあ、これね、うん、今回レトロゲーム会って言ってるけど、うん、実際これ、スチームと、そうそうそう、あの、ニンテンドースイッチで、うん、あの、実はスーファミ版できるんですよ。
できるんですわ。で、スチームにはね、実績っつうものがあって。
うん。
うん。向こうが提示した目標みたいなですね。
うん。
やると、解除されました、みたいな、うん。達成されましたっていうのが表示されるんだけど。
うん。
半分かな？
そうだよね。うん。なんか、ツイッターで報告は見たけど。
はい。
まあ、そんなもんやろって思ってた。
13個中7個。
うん。うん、まあ、全部のルートを行くとかさ。
うん。
その、なんか、このゲームはゲームのルールというか中の内部システム上の仕様があって、
うん、
プレイ時間30分超えると強制的に最終エリアに飛ばされちゃうんだよね。
そうみたいね、
うん。そうそうそう。みたいな感じで、あの、エンディングは見れるようにっていう配慮のもとらしいんですよ、あれ。
なんかね、このゲーム30分やれりゃ立派なもんだろうみたいなことらしいね。
そうそうそう、うん、なんで、だから制作者の方もこのゲームはもうむずいですよっていう、うん、多分。
難しいですよって言ってる。
そう。っていう思いのもと作られてるゲームなんだなっていうのを読み解いたりするんですけど。
本当難しかったよ。
うん。で、うん、俺はスイッチ版のやつでやってたから、はい、そういう実績解除みたいなのなかったから、
とりあえず、ないんだ。
ない。うん、なんで、それで、普通に昔通りの、なんか、あの、指の動かし方を思い出しながらやってたんですよ。
うんうんうん、
で、たくさん実績追求し始めたから、俺ちょっとスチームでログインして、
うん、
どんな実績あんだろうと思って調べてみたら、
ああ
いや、無理やってって思ってた。経験者側の視点として。
うん、厳しいですなぁ。
っていう意味で言う、うん、そや、この難しさっていうところに、
うん、
ちょっと、深く、追求していきたいと思うんですけども、
はいはい、
実際たくさんやってみて、
うん、
どう難しかったですかこのゲーム。
あのね、うん、まあ主人公のね、河瀬さんの動き自体はまあのんびりした動きじゃないですか、アクションゲームの中ではね、はいはいはい、
うん、
そこをあのゴムの反動を利用したりとか、
うん、
あと何、まあそれで振り子作って遠く飛んでったりとかね、
うん、
あの挙動がさ、うん、なんだろう、自分の思い描いたようにうまいこといかなかったり、
うん、
で物が紐じゃなくてゴムだから、
うん、
常になんか上下にビョンビョンビョンビョンなってるしさ、
はいはいはい、
綺麗な振り子ができなかったりとか、あれどうやって作ってんだろうなと思いながら、うん、操作はしたんですけどね、未だに自分でうまいこと挙動ができないというか、うん、あの辺が難しいかなやっぱり。
うん、これ共有できると思うんだけど、
おう、
その天井にルアーを引っ掛けた状態でゴムでビヨンビヨンとしてる状態のままさ、
うん、
振り子作ろうとするけどさ、
うん、
思った以上に勢いがつけれなくてさ、 こっちに行けよって言って、十字キーの横をさ、うん、思った以上の力で押しててさ、気がついたら指痛くなってましたっていう感覚なかった。
あるある。
そう。うん、なんか、これ本来だってどんなに強く押したところで。
押したところで、あっちの反動は大きくならないから。
ならないんだけど、うん、そのなんかもう、行ってよっていうさ、気持ちがさ、ね、指先に出てんねん、このゲーム。
ぐ、うん、ーっと押すんだよ。
そう。でも行くわけないのよ。うん、
別にそんなね、こちらの強さは関係なしに、川瀬さんはブラーンとしてますよ。
そうそうそう。なんだけど、もうちょっとこんだけ勢いついた状態だったら、うん、ルアーを離した状態で、勢いよく横の方に飛んで、
うん、
次の壁のところにルアーがさせるのに、みたいなところとかが始まったりするわけじゃん、このゲーム。
それを思い描いてやってるはずなんだけどね。
そう。で、思った通りに行きませんっていう状態になるわけですよ。うん、
あれさ、うん、スムーズにすごい、それこそやり慣れた方とかのさ、うん、プレイってさ、うん、すごい綺麗にやるじゃない、
うん、
やれそうな気はするじゃない、
うん、
見てて
そうそうそう
全然できないんだよあれを
で俺しかもさ今回その海原川瀬に決まったタイミングで、
うん、
タッサンに一回動画見といた方がいいって言ったじゃん、
はいはいはい、
プレイ前でも、
うん、
見たの
ちょっと見た、
うん
うん、
であこんな感じで爽快な動きができるゲームなんだって錯覚したでしょ。
なるほど、これ気持ちいいですねって思ったらね、全然気持ちよくねえ。
そうそう
なんだあのもっさりとした動きと思って。
そう、あれに到達するまで練習するのが楽しいゲームなんですよ。
あれすごいね。
そう。
あ
れ実はね、ちょっとしたコツがあるというか、
お
うあの、さっき言った振り子状態を作るときって、
うん、
十字キーの横を使って多少勢いつけるじゃない、
はいはい、
あれって結局振り子の勢いつけるのって結局ゴムの伸び縮みの方に要は推力を使うから、う
ん、
振り子を作ってる間の振り子で今どっちに力がかかってるかっていうタイミングで、
うん、
ルアーの伸び縮みを調節するんですよ。
ああ、なるほどね。
そう、うん、そうするとということは、十字キーで言う、
うん、
振り子を大きくしたい場合は、
うん、
十字キーの横を使わなくなるんだよね。
ああ、上下になるんだ。
そうそうそう。
はーはーは
ーみたいな感じの操作をしていくんだけど、だから、うん、自分の行きたい方向とは違う方向キーを使って調節をするっていう、
うん、
コツが、まず頭の中で理解できてることがすごい大切になってくるゲームだったりするのよ。
なるほどね。
そう。でもこれって収録終わった後、うん、俺たっさんと直接会って話したりするわけじゃないからさ、
ああ
こういうのを伝えてこうするとこうなるのよって説明なんてしなかったじゃない、
うん、
だから多分すっげえ困りながらやってんだろうなって思いつつも、
うん、
あの実績を取りに行こうとしてるから自分から虎穴に入りよったなと思ってい
やいやあのさ動画見た後だとさやれそうな気するじゃんなんか
まあなんか、うん、ちょっと待って番組聞いてる人たち俺めちゃくちゃ性格悪くなってるか、うん、これ
それはもう周知の事実だから大丈夫だよ。
やめなさいよ。まあ、という感じでね、うん、なんか、実際触ってみるとものすごく難しいって思う方が多分最初多いと思うんですよ、
うん。
なんだけど、理解を深めていってやっていくと、実はこうすることで実は、すごく勢いよく進んでいったりとかができるゲームだったりするっていうことを知っていただいた上で、今、スチームでも、スイッチでもできるようになってますので、気になった方はね、ぜひ検索してプレイしてみることをお勧めいたします。
遊んでみてね。
テレビゲームの中林
ラバーリングアクションを応用した操作、高く飛び上がる、天井に張り付く、振り子の勢いで上に登るなど一つの操作をこなすことで様々な用途を実現した自由度の高いアクション要素が売りの今作。94年に初作品が登場した当時、今作のようなロープを利用したアクションはアーケードのトップシークレットやファミコンのアルマナの奇跡などが先に登場しており、気質の要素ではありました。しかしトップシークレットではジャンプができない代わりにワイヤーで高低差や穴の通過をフォローする。アルマナの奇跡は前方斜め上のみにワイヤーを伸ばしてジャンプ以外の操作で移動を調整できる程度の要素でありました。今作では補助的な要素しかなかったワイヤーアクションに特化させた自由度の高さを実現させ、他では見れない個性的な挙動が生まれ、近年までにシリーズ作品も発売されています。そして2022年11月16日現在、プレイステーション版の海原川瀬旬のタイムアタック世界記録が20年ぶりに更新されたことが公式ツイッターで公表されるなど、今でも自由度の高いアクションをやり込んでいるプレイヤーがいる作品でもあります。 上級者でも深くやり込める作品が販売される前、試作したプロトタイプがあったことをプログラマー坂井清氏によって YouTube で紹介されております。海原川瀬というタイトルとキャラクターはすでに決まっていた中、プロトタイプでは全く違うゲームシステムで作られています。はじめは見下ろし型で上下左右4方向を移動しながらフィールドに溝を掘り水路を作って敵を流すシステムで、結果明らかに別の作品と酷似してしまうため断念。2作目では敵との戦闘に重きを置いて迷路上のステージにある壁を壊すことで水路を作り、敵をフィールド外へ飛ばすシステムをイメージしたものの、面白みの追求が難しくボツにしたと動画内で語っております。結果イメージしていた水流を活用する要素を排除し、シンプルかつテクニカルな内容にしようと考え、何らかの弾を飛ばし敵を倒すという発想からロープにつながった弾を敵に当てて回収するといった仕様に発展。弾からルアーに変更することで壁や天井に引っ掛けて固定することでいろいろな操作ができるようになり、現在プレイできるゲームデザインになったと語っています。様々な試行錯誤の結果、オリジナリティ満載で今でも新作が発表される今作海原川瀬、キャラクター人気も含め独特な世界観と深いやり込み要素が味わえる作品です。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春我がライブ人生。
各週水曜日アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ次回195点、こちらでございます。
はい、
サガフロンティア。
おお、うん、これもだいぶ昔にリクエスト来てました ね、 したね。
ちょうどあれかな、リマスター出た頃かな。
そうだね、うん、で僕もね、タサンもプレイ済みのタイトルですので、まあクリアはできないなんてことはないと思うんですけれども、まあどのような楽しみ方ができるか10人といろいろ違うロープレイですので、よかったら。
何人やれるかなって感じだ
った。はい、うん。という形でございますので、はい、はい。ぜひ皆さんもね、チェックしてみてください。そして、我々から少し告知ございます。次回195点をもちまして、うん、2022年、
はい、
配信終了とさせていただきます。ですので一応予定としては、うん、2週間後はいた12月29日は、配信お休みとなって、もう2週間明けての要は2023年は、うん、1月の2週目を配信にしていきたいなと個人的に思っておりますけれども、その辺に関しては調整が必要だと思うんですけれども、まあ、ちょっと詳細決まりましたらツイッターの方でも告知したいと思いますので、ぜひそちらの方、チェックお願いをいたします。そして、株式会社アルファで販売中でございますテレビゲームの中林公式ステッカー、ぜひ、今のうちに、お求めいただければこれ幸いでございます。ぜひこちらもチェックお願いをいたします。
よろしくお願いします。
では2022年最後は、うん、195点、サガフロンティアでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。